的未来情報発信番組総ミラ。この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りします。
リスナーの皆さん、こんにちは。日本能率協会総合研究所の菊池健二です。今日もよろしくお願いいたします。この時間は総ミラ、相対的未来情報発信番組をお送りしてまいります。ニュースや情報をもとに仮説を立て、予測することが可能な相対的未来につながるヒント、総ミラをリスナーの皆様にいち早くお届けする情報番組です。ということで、今日も早速番組を進めてまいりたいと思います。最初のコーナーはですね、総ミラ会議というコーナーなんですけども、今日のゲストはこの方でございます。株式会社ティップネス代表取締役であり、日本テレビ取締役、さらに東院横浜大学客員教授としても活躍されておられる岡部友美さんをお招きしております。岡部さん、お会いできて光栄です。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、ということでですね、今日は岡部さんをお招きしてですね、岡部さんはあれですね、健康事業の健康ビジネスをですね、いろんなお立場の中でですね、統括しておられるというお立場なので、はい、まあ、私自身も実は日本で一番これから伸びていくビジネスはやはり健康関係ビジネス、健康寿命を伸ばしていくビジネスだと思うので、大変興味深いお話を今日聞かせていただけると思います。ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、この番組は YouTube でも配信しています。 YouTube はラジオ日経の番組サイトから確認いただけますので、ぜひこちらもチェックなさってください。それでは番組スタートです。
総ミラ会議。
総ミラ会議の時間です。このコーナーでは魅力あるスペシャルゲストをお招きして、最先端情報に触れ対話をすると、それによって新しい付加価値を生み出そうとする挑戦的なコーナーとなっております。ということで、改めて本日のゲストをご紹介させていただきます。本日のゲストは、株式会社ティップネス代表取締役、日本テレビ取締役、そして、東院横浜大学客員教授としても活躍されておられる岡部友美さんです。岡部さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
で、今日ですね、テーマとしてはですね、岡部さんといろいろ議論させていただきたいのは、やはりティップネス、その企業イメージからしても、あとは世の中の流れからしてもですね、今、いろいろお取り組みになっておられる内容からしてもですね、ウェルネス市場、うん、ウェルネス市場に挑戦をし続けておられるというイメージが非常に強いので、そういう意味でいくと、まあ、ティップネスの魅力に迫りたいというものもありますし、日本テレビでの健康事業だったりとか、横浜東院大学のですね、東院横浜大学ですね、はい、でのお取り組みであったりとか、そのあたりをですね、時間の許す限り、はい、余すところなく配置していきたいというふうに思っております。はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで、私は岡部さんはですね、同級生でございまして、勝手に親近感をですね、覚えてるという感じでございましてですね。はい、ありがとうございます。で、まず最初にですね、今日の主題であるのはティップネス。
はい、
ウェルネス市場にずっとトライし続けておられる日本の代表的な企業でいらっしゃるというふうな認識なんですけども、ティップネス、そして日本テレビグループにおいてですね、ウェルネス事業、今どんな感じで取り組んでおられるのかというのをですね、自己紹介も兼ねて教えていただけるとありがたいです。
ありがとうございます。まずティップネスのお話をさせていただくと、ちょっと我々と、世代的には重なると思うんですけども、はい、1987年に渋谷で1号店できたと。渋谷発のフィットネスクラブ。
素晴らしい。
そういう中でティップネスっていう名前もティップっていうのが尖ってるっていう意味を表してますけれども、はい、時代の最先端を行く。プログラムも当時エアロビクスだったり、その後ニューヨガだったり、はい、ファンクショナルトレーニングだったり、様々なスポーツ、様々なプログラムっていうのを率先して日本に紹介して、一緒にプログラムで楽しんで健康になろうと。いう意味ではティップネスはそもそも、施設型事業、はい、総合店53店舗、あと24時間型のファーストジム90店舗、
はい、
その施設の中でジム、スタジオ、プール、様々な施設アイテムを使っていただいて、まさに先ほど菊池さんがおっしゃったように健康寿命を延伸していきましょうねという事業で、それを2014年12月に日本テレビホールディングスが、当時ティップネスの株主であるサントリーさんと丸紅さんから 100% 株式を M&A で取得して、うん、日本テレビホールディングスのグループ会社になったわけですね。で、当時テレビ局がなんでフィットネス事業にっていうのはあったんですけれども、
う
ん
う
ん、はい、これが次、じゃあなぜ日本テレビホールディングスがウェルネス事業に行ったのかっていうところにもつながるんですけれども、なんでだと思いますか？
そうですね、もちろん これからの世の中の未来をまさにそう見出したときにですね、あの多角経営の一環としてやっぱり一つですね、あのこれからの成長事業の一つとして大きく位置づけられたんだろうなということは想像するんですけども、他にもいろんな理由をお持ちなんじゃないかなと思ったりもします。
ありがとうございます。まさにあの地上波テレビという事業で、もう70年にもなりますから、ある程度その一本足打法というところから、うんうん、企業としての成長を考えたときに他の柱も必要だろうと。ただその時いろんな柱もある中で、なぜ健康事業かっていうとですね、一つはテレビ、まあラジオもそうなんですけれども、やはりメディアとして、あの多くの聞いていただいた方、見ていただいた方の行動変容っていうのにつながるっていうのがまさに媒体であるメディアですから、そこで、まあ健康っていうものを一緒に考えていこうっていうメディア力がある。メディアパワーがある。
メディアパワー、そう
ですね。はい。あと日本テレビはやはりそのドラマも、報道も、情報も、スポーツも、さまざまなコンテンツがあるっていう中でいうと、コンテンツ力がある。多分今後、健康事業の、中心になってくるのはコンテンツだと思ってるんですね。
はい、
で、さらに戦後の復興から、その民主主義というものの浸透、経済成長の、寄与、文化の情勢等に、やはり公共の電波を活用しているという中で、日本テレビがやってきた中で、まあ日本テレビっていうか、テレビ局、ラジオ局がやってきた中で、今、令和という時代においては、健康寿命の延伸、社会的課題の解決、そういうのを望まなければいけないんじゃないか、そうしないと必要とされないんじゃないか、企業としてっていう存在意義っていうところも含んでるんではないかというふうに思います。
あ、なるほど、はい、いやいや、あの丁寧にあのご紹介いただいてありがとうございます、はい。でまあ、今のお話の中にもあのふんだんに含まれていたなと思うんですけども、あの、まあ、ティップネスですねのやっぱり代表取締役というあのお立場がおありになられる中で、そのティップネスの魅力みたいなものをですね、今どんな感じでご評価をされておられるのかというのを拝聴したいです。
やはりそれはその87年からおよそ37年間にわたって、日本のフィットネスという中のトップランナーの一人、
はい、
一員としてやってきたっていう部分でいうと、大事なのは信頼できるメソッドを送っている、
はい、
あとはエンターテインメントっていう意識もあって、まあ、そういう中ではその感動、この信頼かける感動っていうものをどう提供して、健康で快適な生活文化の提案と提供を生活者の皆さんにできるかっていうのが、まあ一つの考え方で、強みで言うと当然施設が、例えば渋谷のど真ん中にプールもあるわけですね。
そうですよね、
はい、やはりその三十数年前作ってたっていうところで言うと、はい、まあ、しっかりとした、フル装備がある。でもう一つは一番大きいのは、やはりティップネスで働いている社員570人、
はい、
スタッフ2500人で、業務委託のインストラクターの方、トレーナーの方2000人、約5000人が、
5000です、
あの生活者の皆さんに健康で快適な生活文化を届けるんだっていう志を胸に、日々勉強しながら、営んでいるんで、まあ、その人材、人の財産っていうのが一番の武器だと思ってます。
素晴らしいです、ありがとうございます。で、そういったお話を私にしてくださっている岡部さんがですね、大変素敵なポロシャツを着ておられる。で、ポロシャツ、あ、YouTube をご覧の皆さん、はい、今、あの今日 YouTube 必見ですからぜひご覧ください。あ、岡部さん、これあれですね、着ておられるポロシャツにティップネスの会社のロゴの下にですね、3から 10% と書いてあります。この3から 10% というのをですね、いや本当もうずっと立っていていただきたいぐらいだったんですけども、まあそうはいかずということでですね、ありがとうございます。3から 10% というこの数字の変化というのは、これはどういうふうに我々受け止めておくよろしいでしょうか。
これはもう私というかフィットネス事業者全員の KPI だと思っていて、はい、ティップネスが3から10にするわけではなくですね、日本のフィットネスクラブへの参加率っていうのがだいたい今 3.4 から 3.5% ぐらい。
なるほど、はい、
それをせめて 10% に上げていこうと、
はい、
あの欧米諸国、ヨーロッパ、アメリカはもう20が普通なんですね。でアメリカはコロナ前は20少しだったんですけど、今コロナ後 28% ぐらいまで、過去最高まで来てる。
なるほど。
これ何かっていうと、自分の身は自分で守るっていう。ただそのためにどうしても一人だと面白くもないし、やはり三日坊主で終わる中で、こういうフィットネスクラブのようなところでインストラクターの方、トレーナーの方と一緒に自分の体を自分で守るために日々鍛え、免疫力も含め、
はい、
高めていって寿命と健康寿命のギャップを埋めるっていう。
なるほど。
それしかないと僕は思ってるんですけどね。
おっしゃる通りですね。いわゆる平均寿命と健康寿命のギャップをですというのはあれですね、まあ、日本もあの国の新規時空部会とかでもあのそういった議論というのをいろいろ展開されているかなというふうに思います。3から 10% あれでしょうか、今その背景にある話をしていただいたんですけども、いわゆる世代で見たときに、こういう人たちが もっとフィットネスに取り組んでくれるといいなみたいなイメージっていうのは終わりになるんでしょうか。まあまあ、もちろんまんべんなくだと思うんですけど、もちろん、
まあ、正直言うとゼロというセンチュリーなんですね。
ゼロというセンチュリー、0
歳から100歳、ちょっとかっこいい言い方しましたけど、
それ使わせていただきます、はい、
あでも本当にそうで、まずはやはり0歳ぐらいからベビースイミングっていう形 で、はい、
そうです、
まず水を怖がらないっていうことも大事ですし、はい、やはり子供のうちから体を動かすというのはエビデンスも出てるし、
はい、
あとゴールデンエイジって呼ばれてる将来に向けての健康寿命の一番最初は実は、10歳前後とも言われてるんですね、はい、これはいろんなエビデンス諸説ありますけども、うん、じゃあその時にどんな運動をするか、じゃあ今の学校教育の体育でいいのかっていう問題もこれも出てきてますし、当然もう一つは今後、少子高齢化のツケといったらなんですけど、働き世代っていうのがどんどん人数が少なくなっていく中で、一人が今まで一の仕事をすればよかったのを、どうしても日本の国力を守るっていう意味では 1.2 とか、まあ、DX とかデジタルの力を借りながらっていうのもあるんですけど、活力を上げていかなければいけないっていう中で、その世代も頑張らなければいけないし、次はやはりフレイルとか認知症とか
で
ならないようにですね、その手前で運動しなきゃいけない。一方で65歳以上の方はそれこそやっぱり日々陽気に楽しく過ごすという意味でフィットネスクラブに来て、まあ、いろんな障害スポーツを楽しんでいただくというのもあるかと思いますね、はい、
なるほど、あ素晴らしいです、ありがとうございます。で先ほども少しお話があったんですけども、まあ、日本の場合といいますか、まあ、グローバルでもそうですけども、やっぱりコロナで3年間なかなか自由の利かない日々というのが続きました。でそんな渦中にですね、その時ですかね、再起動宣言お出しになれたタイミングですね、はい、その再起動宣言というのを出しされて、その中身も含めた、まあ、企業経営にですね、やはりトップとしていろいろ心を砕かれて、社員の皆様はどうモチベーションを高めていくかとか、組織をどうしていくかと、まあ、いうようなことをいろんなことを取り組みになられて、であとはそういう取り組みをされながらも、その先これから先どうなっていくんだろうという中長期でですね、世の中を見ながらさまざまなご展開をされておられたというふうに思うんですけども、どうでしょうか、コロナが少し落ち着いた世の中のこれからの展望とか、まあ、当時の苦労話とかを何か聞かせていただけるところがあればありがたいなと思います。
これは実はですね、先ほど申し上げましたように、日本テレビが2014年12月に MA して、はい、15年3月にその日本テレビから行く最初の役員として私一回行ってるんですね。で2年いたんですけど、ちょっといろんな事情があり、日本テレビもっといるつもりだったんですけど戻ってるんですよ。
なるほど。
2年後にで戻って、社外取締役とかではこう接点を持ってきてたんですけども、コロナの間っていうのはちょっと別の日本テレビの方で、経営戦略局長とか担当をやって、はい、逆にそのウェルネス事業ティップネスだけで頑張るのは大変なんで、それにこう一緒にサポートというか肩組んでいけるチームを作るっていう意味で結構投資をしてて、とはいえコロナであまりにこう4年連続赤字みたいになってる中、下を向いてる社員たちが、一緒に昔働いた500人以上の社員が下を向いてる中で、まあ、昨年6月に社長に戻ったと、社長戻ったというか前役員だったんで、
はい、
社長に就任した。だからコロナを実は一緒に歯を食いしばってほふく前進はしてないんですね。外社外取りで見ていた。
なるほど、その立場で見
てた。でも来た時に、はい、そうじゃなくて、今こそ前を向こう上を向こう、ティップネスに自信持とう、自分たちがやってる事業に自信持とう、自分自身に自信を持とうっていうので再起動というか改革宣言をした、
うんうんうん、
そういう流れですね。
なるほど、なるほど。いや、その様子を見ておられて、そうね、まあ、社員の皆さんですね、あとはパートナーの皆さん含めてもう心を高らかにですね。
そうですね、やはりコロナで忘れてたこと、ティップネスの生業って何だろうっていう部分すら忘れるような出来事だったと思うんですね。 あの4年間は、はい、しかも本当に大きな経営的にも赤字もあり、なのですごいシンプルに、ありがとうを一番言える会社にしよう、
なるほど、
あと我々がやってるのは健康ソリューション事業だ、お客様を見ようで、先ほど言ったようにフィットネス事業、ティップネスが提供している商品、そして自分自身、この4つに自信持っていこう、これは多分全ての経営、全ての企業に当てはまることだと思うんですけど、はい、で何といってもリタ、
はい、
どうしても苦しい時ってリコになっていくんで、
はい、
リタの精神っていうのをもう一回思い出そうっていうので、入校証のホルダーに入るようなもので、ティップネスプライドとして、
はい、
全社員に配ったりはしましたね。
あ、クレドみたいなもの。
あ、クレドです。
クレドですね。
はい、言い方としては。
なるほど。あ、いや、素晴らしいです。ありがとうございます。で、まあ、 いろいろコロナもあり世の中の不透明感もあるんですけども、おそらくこれから日本で一番楽しみなビジネスの一つが健康保持増進ビジネスで、国の予測等を見ていても、まあ、当然体を鍛える病気を予防するとかですね、あとはヘルスケアツーリズムとかですね、そうした市場っていうのが非常に大きな勢いで2050年に向かって伸びていくというような意欲的なビジョンなんかも発表されてるんですけども、日本テレビ様としてティップネス様としてこのあたりのマーケット特に注目してるんだみたいな、健康増進ビジネスの中でのなんかちょっと見ておかれる注目されておられるビジネスとかあればぜひ。
そうですね、まさにいわゆるウェルネス事業のドメインってすごく広くて、はい、まあ、医療も入るところもあるんで、じゃあ医療は我々行けないよねと、うん、医療機関でもないし、はい、じゃあ未病、そこも結構グレーゾーンでもあるんで、我々としては予防の前の本当に健やかに心身ともにある、ウェルネス、ウェルネスっていうところのど真ん中を行こうと思ってて、そこの一つのキーワードはどうしてもエンターテインメントになってくる、はい、
エンターテインメント的なアプローチ
だし、いわゆる感動、つまり楽しくないと続けられないんで、
そうなんですよね。
なのでウェルネスツーリング、ウェルネスツーリズムっていうのはすごい興味あります。まだやってないですけど、
はい、
あとはフィットネスっていう施設を使った仕組みとメディアでもあるんで、いわゆるオンライン的な、
はい、
まあ、この番組もそうですけど、ラジオというメディアと YouTube ってやってるようにですね、はい、しっかりオンラインでも届けて、かつそのオンラインというところからいろんなビジネスを派生は今はしてるんで、そこをメディアコンテンツ事業の日本テレビの力を借りながらですね、一緒にやっていきたいというふうに思ってます、ね、
なるほど。いや、これからの取り組みが本当に楽しみだなと思うんですけども、うん、そういう意味でいくと、いわゆる健康事業、健康ビジネスをですね、トータルで見ておられるお立場として、そのスポーツというキーワードがあると思うんですけども、うん、スポーツの魅力みたいなものをですね、スポーツの魅力、まあ、魅力たくさんだと思います、たくさんだと思いますし、これからの市場としても楽しみだと思うんですけども、スポーツの持つ魅力、噂によればフルマラソンも大変お早いというお話を聞いてまして、もうものすごいアスリートで岡部さんがいらっしゃるという情報もすでに入っているんですけども、その
あた
りのご経験も含めてですね、はい、教えていただけるとありがたいです。
マラソンの話をすると自慢にしかならない
いえいえいえ、
まあ、それは冗談ですけど、何が嬉しいかって、57歳、昨年というか今年の2月の別府大分マラソンで、
別府大分、はい、
10年前に出した3時間10分という記録を57歳で3時間7分っていうふうに自己ベストを更新できたっていうのが自分にとってすごい自信で、これはまあ最近カズがね、はい、日本に戻って、三浦和義さんが日本に戻ってきたけど、ね、はい、例のベテランならではのキラキラ感を出したいって、はい、あれも今ドンピシャワードなんですね。
あ、
そういうことを一人一人がやるとやっぱり活力も出てくるし、
はい、
58歳でも社会に対して貢献する行動ってできるし、自信も持てるじゃないですか、
はい、
だからそういうことを多くの人ができるように、まずでも自分が率先してって思いでやってますね。だからその中でスポーツってすごい大事なアイテムだと思ってます、
はい、ありがとうございます。勝さんのお話を聞いてると、私も世代が一緒なので、うん、いつもというかずっと注目されていて、注目させていただいていてですね、いやなんかかっこいいなっていつも思いながらですね、うん、見ておりました。
そうなんですよ。
岡部さんご覧になって
でも日本の社会課題の解決の、はい、もう本当に何だろう、もしかしたらアイコンになるぐらいの人なんじゃないかなと。最近危ないデカを見てね、
うん、
舘ひろしさんが74歳で、ハーレーに乗りながらマシンがぶっ放してるのを見てもすごい、やっぱり舘ひろしさんもすごいなとか思うけどなんかそういうアイコンがなんかたくさんあるような気はしますよね、は
い、そうですよね、はい、いやいや、ありがとうございます。東院横浜大学でも教鞭を取られて、スポーツ人材の、まあ、これからの育成ということに関してもですね、いろいろご展開されておられるのかなと思うんですが、そのあたりのお話も可能な範囲でお聞かせいただいてよろしいですか。
そうですね、縁があって今年4月から東院横浜大学で客員教授としてやらせていただいてるんですが、これが学長、森学長が作った、アスリートインクロス、
はい、
はい、ごめんなさい、アスリートインソサエティ、
アスリートインソサエティ
っていうアスリートがその社会の中でどういうことができるのかっていうのを学生たちが考えるっていう講義の大きな枠の中に、僕はアスリートクロスっていうのを、持ってはいるんですけども、そのアスリートインソサエティってすごいいい言葉で、どうしても海外に比べると日本のアスリートってその社会に対して実は一人一人すごいいろんなことをやってるんですよ。本当にやってるけどちょっと照れというかね、日本人ってあんまりそれを表に出さなかったりするんだけれども、そうじゃなくてもっと堂々と で個ではなくチームで、例えば大学スポーツであればサッカー部野球部っていう単位で社会に対して何ができるか、その地域に対して何ができるかっていうのをやりながら自分たちの競技力も上げて、で応援してくれる人を増やして、で応援してくれる人たちがまたそのサッカーとか野球を応援することで、で自分たちも子供にサッカーやらせようとか、うんうん、自分もやってみようとかっていうことで、超高齢化社会のトップランナーである日本が元気な国日本になっていくっていう循環は僕はすごくいいと思って、はい、
世界からも注目されてますよね。
世界は見てますね。
はい、はい、すごくよくわかります。それでいくと東院横浜大学の取り組みでもですね、すごいゲストの方を招かれてるみたいな、そんなお話も聞いたりします。
はい、それはもう学生今2年生を中心に
2年生の方、
130人ぐらい、その野球部サッカー部、あそこ野球部サッカー部って、はい、この数年の中で日本一になってる強豪校で、 J リーガーも毎年10人ぐらい輩出してるんですけど、そういう学生の皆さんがね、やはりスポーツビジネスで活躍してる方のいろんなやり方アプローチから何か1ミリでもいいから行動が変わるといいなと思う気持ちでやってます。なんで例えば J リーグチェアマンとして J リーグを改革し、今バドミントン協会の会長である村井充さんですとか、はい、私日本テレビっていうことであると、私の先輩である箱根駅伝っていうのを昔テレビ東京が放送してたんですよ、箱根駅伝。
そうでしたか。
あれを、はい、テレビ東京さんは、はい、スタートの大手町と芦ノ湖のスタートゴールしか放送しなかったのは、はい、やはりあれ2区とか5区をしっかりストーリーで放送する、はい、それをやったのがその田中明さんっていう方で、
なるほど、
今ワーワーの会長なんですよ。彼を呼んできてもらって、はい、なんでできたのかってね、彼はもう口癖は志と覚悟と、みたいな話にはな、哲学になるんですけど、はい、とかいろんな方に来ていただいてますね。
はあ、いや素晴らしいです。いやもうなんか学生の皆さん本当に羨ましいなという感じでございます。いやということでですね、またたくさんお話を拝聴したいところがあるんですけども、あっという間にお時間となってしまいました。ということでですね、岡部さん今日本当ご出演いただきまして誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
以上総ミラ会議のコーナーでした。はい、
教えて菊池所長。
最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。ということで、今日はですね、ちょっと大野さんご不在なので、私菊池の方からですねこのコーナーもお伝えしたいと思います。で、今日のデータなんですけども、はい、骨太の方針2024、日本の国の未来を決める方針というのがですね閣議決定されたので、この話題を取り上げたいと思います。今回のデータとしてはですね、先月ですね、6月21日、実は骨太の方針ってよくメディアでも聞かれる方多いと思いますけども、これって本名は、経済財政運営と改革の基本方針というのが本名でございます。あ、実は意外と知られてないという話があります。まあ、骨太の方針と言っていれば通じるので、それで大丈夫なんですけども、閣議決定されたので、まあ日本の方向性みたいなものをですね、今日も岡部さんお越しいただいているのでですね、ちょっと一緒にですね、見ていければなと思ってます。ということで、まあ日本はいろいろ課題を抱えてます。短期的な課題、中長期的な課題。まあ短期の課題はやっぱりあれですよね、デフレから脱却しないといけない。あとは成長型の経済ステージに持っていかないといけないんだけども、今のままではということになっていると。まあ短期これをクリアしないとなかなか大変だなと。あと中長期でいくとですね、まあある意味どうしようもない部分はあるんですけども、少子高齢化、人口減少の克服、あとここには書かれてないんですけども、日本って世界のどの国よりも、ダントツのスピードで一人暮らしが増える国なので、一人暮らしの人の幸せをプロデュースできないと結構厳しいんじゃないのかなと。その一人暮らしの人々の人生に潤いを与える、もちろんご家族もそうなんですけど、その中の一つにウェルネスやスポーツって私絶対あるんじゃないかなって思ったりもしています。ということで、日本の政府としてはですね、国としては、いくつかのビジョンを持ちながら、結構野心的ですよね。まあ、2060年まで目指しながらですね、お金を使いながら、まあ、ウェルビーイングが高い社会を目指すんだというキーワードを中心にですね、これからの方向性というのを出しているので、まあ、皆さん、骨太の方針2024というのはぜひチェックいただければと思います。で、当然のことながらですね、YouTube をご覧の皆さんは次のページになるんですが、日本経済新聞の2024年6月21日の紙面でも大きく取り上げられています。その中で、骨太の方針のポイントということで5つ上がってるんですね。こういうデータ見るときに、まずポイントがまとめられている記事を見た後にですね、本編、国のサイトを見ると理解が、深まると思います。 そんな中で、リスキリングで、リスキリング。まあ今よく言われますけども、経営者のリスキリングプログラムを作る。3000人参加するプログラムを作る。なんか、国としてそんな方針を、5つのポイントの中に掲げてきているということで、非常に個人的には興味深いなと。そんなふうに思っています。そして、もう一つですね。実は骨太の方針の中ではいろいろポイントがあるんですけども、全世代型健康診断。ですね。全世代型健康診断。まあ、先ほどのですね、ゼロトゥーセンチュリーですね、はい。若年期から高齢期に至るまでの、まあ、病気の予防、健康づくりのために、いろいろ推進していきますということの中に、全世代型検診をやりましょう。あ、これもなるほどと思います。ウェアラブル端末を使った健康データの利活用。これも随分と進んできているということですね。あとは、ずらーっと読んでいくと、やっぱり、今後、自らが体を動かすということの重要性というのがいろいろ問われているということでですね。このあたりの、どうでしょうか、国の方針、今回の骨太の方針の、特にですね、ウェルネス周りのところでいくと、今の岡部さんのお取り組みと非常に、
ものすごい近いですね。はい。やはり、特に PHR、パーソナルヘルスレコードと、はい、いうところをどう活用するか、これ、以前から、お話は出てるんですけど、じゃあ具体的に何をどうするっていうのが国策でもっと落とし込んでくる次のステップがあるのかなっていうのは期待しております。
ありがとうございます。そうするとやっぱりこのステップが落とし込まれていくとですね、ティップネスでの今のお取り組み、あとは日本テレビグループとしてのお取り組みの中でもですね、まあそういう意味では中心プレイヤーの医者としてですね、御社ご活躍されている姿が、はい、非常にもう目に浮かぶ、耳にですね、飛び込んでくるみたいな、そんな印象すらあります。ということで、まあ、骨太の方針ですね、ぜひ、全ビジネスパーソン必見だと思いますので、骨太の方針が出ると、会社で臨時マネージャー会議を開いて、骨太が出てこんなとこだ読み取れるよみたいなことをですね、社長が訓示されたりしている会社様というのも、上場会社の中でも非常に多いので、まあ、ぜひ皆さんにも注目いただきたいと思います。ということで、今回のポイント、また、総ミラ総研的にまとめておくと、今回短期と中長期両面で指針を出してくれています。世の中には一丁目一番的に見なくちゃいけないデータがあるので、まあぜひこの骨太の方針2024はですね、ご自身のビジネスの部分に関わるところだけでも構わないので、ぜひお目通しをいただきたいです。あとこの番組はですね、様々なビジネスをやっている方、あと投資家の方もたくさん聞いてくださっているので、まあその方に対しては国策に売りなしという格言があります。そんな中で、そこは先取りする内容になっているかどうかというのをぜひ見ておいていただきたいと。そして、特に注目すべきは、やっぱり、リスキリングと健康関係の施策ということになりますので、皆さん、ぜひですね、チェックいただければと思います。以上、総ミラ総研、教えて菊池所長のコーナーでした。ということでですね、次回は、7月11日の放送になりますね。ワインジャーナリストの宮島勲さんをお招きして、最後はなぜかうまくいくイタリア人ということで、イタリア人の話題をですねお届けしたいというふうに思います。ということで、あっという間のお別れの時間となってしまいました。岡部さん、今日はお忙しい中本当にありがとうございました。お会いできて光栄でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、お届けしましたのは菊池健二でした。それではまた来週お会いしましょう。
この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りしました。